お祈りをいたします。天のお父様、尊い皆をあがめて感謝いたします。私たちの罪のためにあなたが流してくださった尊い御子の血を今日もあがめて感謝をいたします。身を世の罪を取り除く神の子羊、その罪なき子羊が、汚れもシミもシワもない主が私たちのために切り裂かれてくださり、十字架の血で血を流してくださった、その尊い死の代価、罪の代価である死を私たちの代わりに身に受けてくださったことを感謝をいたします。キリストを信じる者は不思議にこの御子の血潮が振りかけられて、心清められて、神様感謝とともに信仰にあって歩むことができることを覚えて感謝をいたします。イエス様、どうぞ主よ、あなたに今日も賛美が返されますように、主よ、あなたにどうぞ栄光が返されますように。御子イエスキリストが本当の救い主であり、御子イエスキリストが神であられ、御子イエスキリストが唯一まことのメシアであられ、御子イエスキリストが私たちを贖い救い出してくださる最高のヒーローであることを思うときに、イエス様感謝をいたします。主よ、どうかあなたが本当に遠くまで知れ渡りますように、よく多くの人に知られますように、誤解をされているところが解決しますように、主よ、お祈りをいたします。どうぞこの御言葉をもって、主の素晴らしさと、また私たちが神様今週どのように歩めばよいか導いてくださることと、そして弱り疲れ切ったところにあなたの潤いと力を与えてくださるように、喜びと平安と力の源となる主イエスキリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン、アーメン。おはようございます。もう何年か前のことになるんですが、私が車で大通りを運転をしておりました。そうしましたら、交差点のところに来たところで、私の右手にものすごく大きな建物が建っているのを見たわけです。で、私はそんな建物があったことを知りませんでしたから、びっくりして、そしてその大きさにもびっくりしまして、で、なんとなく想像がつくかと思います。もう何年も前ですけれども、赤池にショッピングモールができた。私は知らなかったので、あれ何だろう、何の建物だろうと思ってびっくりして、その後私の伝道師をしていた友人に、携帯電話で連絡を取る。そして聞くと、それはショッピングモールだというの。で、知らないのか知りません。で、大きなモールが突然できていた。突然じゃないんですよ、ずっとかけて工事してるのに私だけが知らなかった。それでできていて驚いたと伝えると、その後のメールで返事が来たのが、エルサレムにいながら近頃そこで起こったことをあなただけが知らなかったのですか、とメールが来たわけであります。伝道師ってなんか聖書使いますよね本当にね私だけが最新のニュースを知らなかったということで、今日出てくるこの二人の弟子たちの一人の名前はクレオパという名前で分かっています。で、エルサレムで起こったていた最新のニュースをクレオパはもちろん知っていましたし、そしてもう一人の弟子も知っていたわけであります。けれども、兄弟姉妹、今日はニュースと予言という題でメッセージをしますが、彼らはニュースと一緒に予言を信じていなかったのであります。今日の このメッセージを通して主が私たちに、人はニュースだけで生きるのではない、神の口より出る一つ一つの言葉で、つまり聖書の言葉で私たちは生きることを思い出させてくださるようにと祈っています。そして私たちが預言のすべてを知り、そしてその預言の一部だけではなくて、預言者の言ったすべてを信じるものとならせてくださるようにと願っています。エマオへの途上とよく言われる箇所です。エマオの途上、悲しみに暮れて暗い顔をした二人の弟子たちの姿がここに描き出されています。悲しみながら、絶望しながら、上を向いてちゃんかちゃんか踊ることは絶対にありませんから、皆さんが想像している通り、この二人は肩を下ろして猫背で、おそらく下を向いて、あるいはもう一人は悲しみに暮れ、あるいはもう一人は怒りに震えながら、まあおそらくため息の一つや二つは必ずついたはずです。下を向きながらため息をついて、働きの場所であったエルサレム、その宣教の現場を離れ、11キロ離れたエマオと呼ばれる村でありましょうか、今は残っていませんけれども、その家のあった場所へと帰って行くわけであります。帰りながら彼らは議論したとも言われてますし、言い合いをしていたかもしれません。イエス様がメシアだと思ってたのにと一人が言う、なのに死んでしまってと、もう一人が何か言ったかもしれません。でももう一人はそう、さらにこう答える、もう3日目になるのに何も起こらないじゃないかというわけであります。彼らはイエス・キリストの弟子でしたから、イエス様が語ったメッセージは覚えているわけです。で、3日のうちにこの神殿を建て直すとご自身の体を指して言われた予言が成就していない、そんなことを語り合いながら歩いていく、その11キロの道のり、そんな彼らのそばに復活をした主イエス・キリストが現れ、そして質問をします。その話は一体何の話ですかと聞くわけです。すると弟子たちは、この二人は、はぁというわけです。あなたはエルサレムにいたのに、あのローマの子に乗って、そしてほとんどの人が白の歯を手に持ち、上着を敷いてロバの足が滑らないようにし、そしてロバの子に乗ってあの東の門から入ってきたエルサレム入城を、あなただけが知らないのかというわけです。そのイエス様が宮清めをしたのを見てなかったのか、あのスカッとした事実をあなただけが聞いてなかったのかというわけです。そしてあの方が不正な裁判を受けて、そして十字架にかけられ、そして死なれたのを、あなただけが、あんなに大勢の人が、エルサレム中の人がそれを見聞きしたのに、そしてこのイエスが有馬太のヨセフの金持ちのお墓に埋葬された、そのことも大騒ぎだったのに、ニコデモまでもあの大量の持ち薬を持って、そしてこの主を埋葬、丁寧に埋葬した、それについて大騒ぎのニュースだったのに、知らないのはあなただけだぞというわけであります。私たちも この地上に起こる出来事をニュースとして見聞きしながら、それについて暗い顔をすることがあります。そしてそれについて議論をしたりすることもあります。最近起こった暗いニュースにため息をついて、もうこれから世界は良くならないだろうと誰かが言い、それに対してもう一人が腹を立てて何かを言い返す。そこにイエス様は、あなたたちが話しているのは一体何の話ですかと声をかけられるのであります。そして私たちはその人に対してこう答える。あなたニュース見てないの？と。あなただけだよこれ知らないのは、というわけであります。二人は気づきません。気づけないようになっていました。これはイエス様が復活されるときによくされたことでありますけれども、その目を遮って、これ16節のところに書いてありますね。二人の目は遮られていて、受け身で書かれています。彼らが自分で目を閉じたのではありません。二人の目が遮られたんです。誰によってかといえば、それは主によってであります。遮られて、復活の主がイエス・キリストだということが分からないようになっているので、気づかない、気づけない。二人にその情報の提供を求めているその人が、実はその話をしている当事者、ニュースの当事者であるということがずっと分からないまま、彼らはエマオを目指して歩くことになります。彼ら二人の弟子たちは、イエス・キリストは死んだというニュースしか知らなかったのに、彼らは自分たちが最新のニュースを持っていると思い込んで、イエス様を責めます。あなたはエルサレムにいたのに、そのことはあなただけがご存じなかったのか、というわけであります。彼らが最新のニュースだと思い込んでいたのは、なぜなら二人の弟子たちはイエス様が生きているということを、復活して生きておられるということを知らなかったから、生きて、今生きて彼らに質問をしておられるということを彼らは知らなかったので、自分たちの持っているニュースが最新で、そして最後のニュースだと思い込んでいるわけであります。兄弟姉妹、あなたの持っているニュースは最新のニュースでもなければ最後のニュースでもありません。彼らはキリストが復活するということは、聖書のその予言については知識としては知っていましたけれども、そして記憶もしていました。で、暗唱もしていました。しかし現実のこととして、それがご自分たちのこととして適用されてなかったわけであります。ギリシャ語で読めた、ヘブル語で書いてみたけれども、暗唱聖句大会に出てみたけれども、それが自分たちの生きる現実の、自分がその輪の中に入っている出来事なんだということを一度も受け止めたことがなかったのであります。彼らはキリストは復活する、それは聞いていましたけれども信じていなかった。彼らはでもかわいそうですよ。キリストが復活したっていうニュースは彼ら聞いてなかったんですから、最新のニュースに触れてなかったんですからって、もし言う方がいたら、もう一度この箇所を読むことであります。彼らは聞いています。実は十字架の死が最新のニュースでなかったっていうのはそういうことです。彼らはキリストが復活したというニュースを見ていますし、知っています、聞いています。仲間の女たちの何人かが私たちを驚かせましたと自分たちで言っています。 22節、イエス様の体が見当たらず戻ってきました。そして自分たちは御使いたちの幻を見た。彼らはイエス様が生きておられると告げたというのです。それで仲間の何人かが墓に行ってみたのですが、まさしく彼女たちの言った通りで、あの方は見当たりませんでしたと話をしているのであります。でも彼らはこのすべての情報、このすべてのニュースを11節に戻るとたわごとだと思っているわけであります。彼らにはこの話はたわごとだと思われたので信じなかったことが書かれています。そうなんです。復活のニュース、復活の知らせは彼らの耳には入っていましたけれども、彼らは女性説教者たちのメッセージを信じなかったことであります。この二人は無視しまくった人生です。キリストは苦しまなければならない苦難のしもべであるというあのイザヤの苦難のしもべの予言を知ってはいるが無視。キリストご自身が私は3日目によみがえると繰り返し繰り返し予言していたことも、予言者だと言って、ここであの方は予言者でしたと言ってるのにその予言も無視。そして女弟子たちがキリストの復活を御使いから伝え聞いたとニュースを伝えても無視。ペテロとヨハネがやっぱり行ってみたけどご遺体はなかったとニュースを報告しても無視。キリストは死んだのだというそのニュースで彼らはその目を閉ざし、その知性のすべてをシャットダウンしてしまいます。イスラエル解放を夢見ていたのにそれは夢のまた夢だったというそのニュースしか彼らの頭には残っていないのであります。イエス様はそんな弟子たちに向けて彼らに言われた。ああ愚かな者たち、愚かだというのであります。メシアは栄光を受ける、その予言だけを信じて、その栄光を受ける前に、つまりイスラエルの解放を待ち望んでいたってか、その栄光ってイエス様が言ったのはその栄光のことです。その栄光を受けるという予言だけを信じて、その前に必ず苦しまなければならないという予言を信じていなかった。キリストは必ずそのような苦しみを受け、それからその栄光に入るはずだったのではありませんかという、この二つの種類の予言を両方とも信じていないで、片方しか信じていなかったので、イエス様は、ああ、愚かな者たち、心が鈍くて、預言者たちの言ったこと、すべてを信じられない者たちと言われたのであります。キリストの死のニュース、苦しみのニュースは信じるけれども、復活のニュースは信じない。これから、皆さん、これから、このキリストの苦しみ苦難と、そして十字架と、そしてその復活から、素晴らしいこの世界、全世界への福音宣教の幕が開けるはずなのに、エルサレムをはじめ、ユダヤ・サマリアの全土、およびこの日本の東の果て東海までキリストの福音が届けられる、その福音宣教の幕開けがこのキリストの苦しみから始まるというのに、そんなに暗い顔をして一体どういうことか、愚かな者たちと主は言われるわけであります。きちんともう一つのニュースも信じれば、きちんともう一つの方の予言も信じれば、あなたのエマオト城はそんなに暗い顔で歩くべきものではなかったのに、心が鈍くて預言者たちの言ったことすべてを 信じられない者たちと悲しまわれるのであります。兄弟姉妹、弟子たちのこの弟子たちの問題はニュースと聖書を切り離していたことであります。情報を聖書と共に理解していなかったことであります。それでメシアの死を受け入れきれなかった。その上、聖書の一部しか信じていなかったので、聖書をすべて信じていなかったので、聖書のあなたに約束しているこれから開ける明るくそして喜びに満ちた最高の幸せをあなたはわざと目を閉じて見ないようにしていたのであります。大祭司しか一年に一度しか入れなかったあの至聖所の聖所と至聖所を隔てる幕が、あのキリストが裂けてくださったことによって上から下まで真っ二つに裂けて、今や牧師とか献身者だけでなく大祭司だけでもなく、私たち信徒一人一人すべてが折にかなった助けを得るために大胆に恵みの座に今や近づくことができるようになったというのに、エマオ途上の弟子たちを、あなたのその暗い顔は一体何だと言われるのであります。そんなふうにして私たちはこのクレオパともう一人の、クレオパ名前出ちゃってかわいそうと私は思いますけれども、でもその二人の弟子たちを私たちは笑うわけであります。分かってないんだと、全然分かってない、でも私たちもこれとよく似たことを繰り返してしまう。市場教会の兄弟姉妹、学者になれとは言いません。そんなこと絶対言わない。なりたかったらどうぞ、でも学者になれとは言わない。賢い人みたいに振る舞えとも言わない。あなたの髪型と服装を変えろとも絶対に言わない。けれども聖書の一部しか読まないとか、聖書を知らないとか、読める自由があってお隣の大きな国は3月からインターネットでの伝道が一切禁止されたというのに、私たちは自由に YouTube に載せて、自由にインターネットでやり取りして、自由に私たちは聖書の御言葉に触れることができるのに、読もうとしないのであれば、兄弟姉妹、主はそれを喜ばれません。ヨハネの福音書を知るチャンスなんです。そうなんです。またこの弟子たちは聖書の予言をないがしろにしちゃって、予言をないがしろにしてはならないって書いてあるのにな、なんて私たちは思いながら、聖書の予言が自分に関わることだと思っていない時があります。聖書の予言が現実の歴史の出来事であって、聖書の予言が現実の政治に関わることであって、聖書の予言がこの地球に実際に起こることだと思わずに、いつか遠い将来のことか、あるいは作り話だなんていうふうにして思っているのであれば、その態度は間違っています。愚かな者たちと呼ばれてしまいます。あなたが黙示録を読むときに、あの黙示録7章に出てくる白の歯を手に白い衣を身にまとって御座におられる子羊と、御座におられる主と、そして子羊とを褒めたたえる大勢の群衆を、ヨハネが幻の中で見るシーンが出てきますけど、あれは幻ではなく、ヨハネはあなたの顔を見たんです。将来の、あれは未来を見ているんです。あれはこんなに罪深い私を血潮で洗って清め、主の前に立たせた私の顔をヨハネは見ていたのであります。あらゆる部族、民族、 国語のうちから誰にも数えることができないほどの群衆の中にヨハネはあなたの顔を見ていたのであります。けれどこの二人は現実と聖書の予言を切り離したまま歩み、その顔は暗いままで、イエスは死んだままで終わったと思っているのであります。本当は目の前に生きておられるのにもかかわらずです。彼らはその復活の予言と女弟子たちが伝えた復活のニュースの両方を信じないために目が開かれないままで、イエス様に気づかないでエマオへの道をイエス様と一緒に歩きながら進んでいく。イエス様は愚かな者たちって言った時にものすごく厳しい言葉に聞こえますけれども、優しい指摘ですよ。だって愚かな者たちって言って捨てないんだから。ああ愚かな者たち、いいか、今から全部教えるからよく聞いとけよですよ。最高の先生じゃないですか。そしてイエス様はこの弟子たちに二人が信仰をもう一度取り戻すことができるように、ご自分についてなされた旧約聖書の予言について話をされるわけであります。ここに壮年会の皆さんいますか？私がプロトタイプって言って話してる話全部覚えてますか？あの旧約聖書、アブラハム、イサク、ヤコブ、イスラエル、モーセ、モーセ御書の中にあふれるキリスト予言をずっと話をしてきました。旧約聖書の中にはキリストの模型がたくさんあるってお話をしましたよね。プロトタイプだって。スーパーカーを作るときに粘土で模型を作るんだって。そしてものすごく本物に見える模型が一つ作られるけれども、それは完成した本物のエンジンを鳴らしながら近づいてくる本物と比べると、その本物が出てきた瞬間に本物に見えるプロトタイプはもはや役割を失うっていう話をしたわけであります。旧約聖書の中にはキリストの模型がたくさんあって、そして新約聖書のキリストは兄弟姉妹、その本物です。その本物なんです。創世記のかかとを噛まれながら、かかと噛まれたら血が出ますから、血を流しながら蛇の頭を踏み砕く女の子孫、あれは私なんだとそれからあれからアダムとエバを温めるために血を流して殺された動物、罪を犯して今から追放される者たちが進んでいく、その先はもう呪いによって地球が壊れ始めているので急激な寒さが訪れる、これを着ていきなさい、その恵みはあれ私なんだ、門中と鴨居に塗られた子羊の血、その門中と鴨居、血のついた赤い門の内側にいさえすればどんな死の見つかりもあなたに触れることはできない、あれ私なんだと。聖堂の蛇、アザゼルのヤギ、2羽の小鳥、1羽の小鳥を殺して、そして水の中に入れ赤い血と水につけて、もう一匹を自由だと言って飛び放たせさせる、殺された方の小鳥、あれ私なんだと。つけられた鳥、あれお前なんだと。あれもこれもキリスト予言、あれもこれもキリスト予言。そこには血を流して苦しみを受けて、その苦しみを通って神の民の許しを恋願い、そして許しを与え救うメシアの姿がずっと書かれている。血も流さず罪もあって 死にもしないものをメシアだと呼ぶようなことはイエス様はしない。そのキリスト預言、つまり聖書は、キリストは必ずそのような苦しみを受け、それからその栄光に入るはずだったのではありませんかと言われたように、キリストの苦しみは必要絶対条件で、しかも想定内の出来事で、落ち込んでエマオに帰るような出来事ではなかったということ、その後栄光が待っていて素晴らしいことが必ず来る、そのし遅くてもそれを待ってそれは必ず来る、遅れることはないと言われる主の素晴らしさが今から広がっていくということだった。苦しみはプロセスでゴールではなかった。そしてそのゴールは悲しみで終わるものではなかった。最高の喜びがあなた方を待っている、そうキリスト預言を通して教えていることを主は告げられていくわけであります。それを聞きながらキリストを受け入れたことのあるこの弟子たちの心は内に燃えていたのであります。この弟子たちは21節のイスラエルの解放をする勝利の預言だけを信じていて、十字架は敗北であるという悪魔の教えに心が満たされていました。勝利の栄光というのは26節の苦しみを受けてから起きるものであるのにもかかわらず、栄光は信じるけど苦しみは信じない、聖書の一部は信じるけども全ては信じないというような、そうした間違いに足を一歩踏み入れていたので、イエス様がこの二人を探してわざわざ後ろに立って、今何の話をしているんですかって言って、その後一緒に歩いてキリスト預言を、本当の意味を、聖書の全てを信じることができるように話してくださったのであります。兄弟姉妹、私たちももし繁栄を信じて、勝利を信じて、祝福を期待してキリストを信じたのに、どうしてこんなことが私に起こるのか、私たちに起こるのか、世界のキリスト者たちに起こるのか、今日の一日に起こるのか、あの国の司祭に起こるのかというのであれば、預言のすべてを信じない。人の姿そのものであります。私たちが信じたのは、冠を授けられることだけではなく、その前に一人一人がおのおの自分の十字架を追ってこの地上を歩むことでありました。ですから私たちはこう歌うことができるんです。苦しみにあったことは私にとって幸せでした、それによって私はあなたの掟を学びましたと。十字架を追うまでは、十字架のキリストが将来勝利を取られることが、その預言のすべてが分からなかった、今は分かるというのであります。苦しみや試練がクリスチャン、あなたにはあってしかるべきなんです。なぜなら本当の神の子だから。すべての懲らしめはその時は喜ばしくはないもので、かえって悲しく思われるものですが、後になるとこれによって訓練された人々に平安な義の実を結ばせますとある通り、あなたの通る苦しみは神様の計画間違いではなくて、あなたを清めるためのご計画通りの出来事であります。エマオの途上の弟子たちはもうこれでおしまいだと思って暗い顔をしていたわけであります。で、兄弟、私たちは胸にこれが響く。だって私たちももうこれでおしまいだと思うことがあるからです。ビジネスがうまくいかなかった、発表がうまくいかなかった、契約が取れなかった、戦いと戦いの噂がニュースを見るとつく、世界は変わってしまったと誰かが言った、暗い顔にさせられるニュースがあり、疫病があり、飢饉があり、迫害があり、 戦争があり無関心、そうした事柄に無関心そうに振る舞う人を見ると、あなただけがニュースを見てないのかと口にしたくなる。なるほど、ニュースは悪くない、悪くないものであります。けれどニュースを見るなら必ず聖書も読むことです。聖書の中には予言があって、予言というのは将来を当てるだけではありません。予言というのはあなたの過去を言い当てるだけでもありません。予言というのは罪を指摘するだけでもありません。それら全部します、予言は。けれど予言というのはその聖書の言葉から神が今のあなたを、今のクリスチャンを、今の教会をどれだけ大切にしておられるか、今日現在のあなたが神に今も祝福されていることを思い出させる、その福音の宣言も予言であります。もうダメだとニュースがあなたに、もうおしまいだとメディアがあなたに思わせても、弟子たちの目の前で復活のキリストが生きておられたように、今のあなたの前にも神のご計画は滞りなく勝利へと進んでいて、御子イエス・キリストはあなたの目には見えなくても今も後もいよいよ限りなく常しえにあなたと共におられるのであります。ああ愚かな者たち、心が鈍くて預言者たちの言ったことすべてを信じられない者たちと、そう声をかけられたイエス・キリストは聖書を通して慰めの言葉を、このエマオ途上で心が燃えんばかりに二人に投げかけ続けていったのであります。孤独と思えるエマオ途上で、あなた二人きりになってしまったと思っているんだろうか、キリストは生きておられる、今もここにおられる、蘇って生きておられ、その支配を一度もやめたことがない。同じように主はこの世の終わりまでいつもあなた方と共にいるといった予言、約束を決して保護にはされないお方で、目には見えないけれども今も、そしてこれからも共にいてくださるのであります。あなたはニュースを通して私たち人間には地球の将来、私たち人間に地球の将来がかかっていて、私たち人間に全ての責任がかかっているように思わせるけれども、それを思うかもしれませんけれども、聖書はこの世界を創造したのは神だと言います。そしてこの神が今も御心を行っておられると聖書は教えます。被造物全てがうめいているけれども、やがて勝利者イエスが戻られるときに全てのことを新たにしてくださることも聖書の中に予言されています。世界を救うのは人間ではありません。あなたは人生が、あなたの人生が成功するかどうかは自分の全ての努力にかかっているように思っているかもしれませんけれども、しかし聖書はあなたを創造したのは神だと言います。この聖書は、あなたを創造した神は眠ることもなく、まどろむこともなく、あなたを守っておられると言います。主はあなたを守る方、あなたの右の手を守る影です。ずっとそばにいてくださり、あなたを守ってくださる。もしあなたが、スズメが地から落ちるように、あなたの身に人生の決断においても何か思いがけないようなことが起きたとすれば、それは神がお許しになったことです。なぜなら聖書には、スズメの一羽だに神の許しなしに地に落ちることはない、あなた方はスズメよりも素晴らしいものではありませんかと書かれているからであります。神は聖書を通して言います。あなた方は私に悪いことを図りましたが、神はそれを良いことのための計らいとされました。それは多くの人が後になって生きることができるようになるためだと聖書は言われるわけであります。混乱があったのか、悲しいことがあったのか、悪いことをされたのか、しかし神はそれをひっくり返して良いことのための計らいに変えることがおできになる方だ。しかもその良いことは多くの人の命を救うことになるぞと言われるのであります。迫害をされたのか、あるいは迫害のニュースがあなたの耳に入るのか、もし迫害されたならば そのあなたの身に起きた、それが最新のニュースであるならば、喜びなさい、喜び踊りなさい。天においてあなた方の報いは大きいから、あなた方の先にいた預言者たちもそのように迫害をされましたと、マタイ6章に書かれて、5章かな、5章か6章に書かれている通りであります。どうして自分に苦難が続くのか、どうして私に苦難が続くのか、そう思うのであれば聖書も読むことです。それがあなたの最新のニュースであれば、聖書には何て書かれているかって言ったら、私たちにキリストの苦難があふれているように、キリストによって私たちの慰めもあふれ、私たちが神から受ける慰めによって、どんな苦しみの中にいる人たちをも慰めることができるようになるためだと、聖書はニュースを上塗りしていくのであります。どうして私はこんな弱い体に生まれたんだろうか、どうして私は生まれつきこんな弱い体を持っているんだろうかと悩むようなことがあれば、この人がこのような体に生まれついたのは、この人が悪いのでも両親でもない、神の栄光がこの人を通して現れるためだと。昔の神学者ですけれども、バルトさんっていう神学者がいました。バルトさんじゃない、バルトっていう神学者がいましたけれども、バルトは有名な言葉たくさん残していますけれども、一つ私の好きな言葉は、聖書を片手に新聞を片手にでした。新聞やニュースだけ見ていれば悲しい気持ちになりますし、皆さん将来も希望も見えなくなります。でも新聞を片手に取ったのであれば、必ず聖書を片手にです。異常気象、災害、飢饉、干ばつ、感染症、でもここも神の御国だと。最終的には千年王国があり、最終的には戦争はなくなり、そして人々は槍も剣も鎌に、そして道具に打ち直して、もはや人々は戦いのことを習わない日が来ます。そして新天新地が始まる。その新天新地にはクリスチャンはそのリストに入っているわけであります。戦争があります、貧しさがあります、失敗があります、裏切りがあります、詐欺があります、やるせなさがあって、後悔があって、死にたい気持ちがあって、そんなものが今日あったとしても、そういうニュースがあなたの心に届いて、あなたが理解できてしまっても、それでも兄弟姉妹、この日は主が作られた日です。あなたの人生の一日だって主が作ってない日はありません。主が関係ない日はないんです。それで私たちは言います。嫌なことはある、辛いこともある、後悔もあるけれど、我らはこの日を喜ぼうです。自分のことが嫌いだ、ニュースやメディアを通してそんなことをあなたは信じてしまったことがあるかもしれません。自分のことが嫌いだとか、あるいはメディアでなくても自分のことを嫌いなさいと言われて育った人がいるかもしれない。そういうニュースを聞いてきたとしても、神様は私の目には私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛していると言われる方であります。だから自分を大切にしてください。あなたは愛されているからです。生き方がわからない、どう生きていけばいいかわからない、そうあなたが自分の心から叫ぶようなことがあったとしても、あなたの道を主に委ねよう。主がその道をまっすぐにしてくださる。詩編は歌います。あなたの恵みによって私の声を聞いてください。主よ、あなたの決めておられるように私を生かしてください。 あなたが自分らしく生きる道は、あなたが自分らしく生きるその方法は、あなたが自分らしく生きるその人生は神様の方が知っています。そして主があなたが自分らしく生きることができるようにしてくださる。この二人はニュースだけを知っていた時には暗く落ち込んで、将来と希望はもうないものだと思って、これから先楽しいこともないし幸せもない、そんなふうに思い込んだことであります。彼らイエス様の直弟子っていうのは、皆さんね、イエス様の直弟子は当時エルサレムではすごく貴重な存在であったにもかかわらず、なのにエルサレムのそこにいたクリスチャンたちをすべて置いて、この二人は与えられた使命もすべて捨ててエマオの家に帰ろうとしていた。けれどニュースと予言を合わせて知ったときに、つまり情報と聖書を合わせて知ったときに、心は内に燃え始めて、そして神が生きておられることを知った。この先に希望があることを知った。御子イエス・キリストが生きておられることを知った。その明るいニュースを人々に伝えるために、自分たちクリスチャンは必要とされていることに気づいて、それで35節2人は直ちに立ち上がりエルサレムに戻った2人も道中で起こったことやパンを裂かれたときにイエスだと分かった次第を話したと書かれているのであります。兄弟姉妹、あなたはというメッセージではありません。私も一緒にその輪の中に入ってこれを聞きます。私たちはニュースを両手に抱えて生きていないだろうかと、それを尋ねたいのであります。鏡に映るあなたの顔は、このニュースだけを見た人の顔なのか、それともニュースと聖書の両方を知っている人の顔なのか。もしあなたが一幕教会に通うキリスト者であるならば、聖書を受け止めることであります。そしてこの聖書があなたに生きる意味とその将来を指し示してくださるからであります。お祈りをいたします。みちみちお話しくださっている間も、私たちに聖書を解き明かしてくださっている間も、私たちの心は内に燃えていたではないか。主よ、感謝します。聖書には私たちの悲しみを取り除き、涙を拭い、希望を取り戻させ、生きている意味と将来私たちがしなければならないことのすべてが記されています。それで私たちは聖書を開くたびに心が燃えます。あるいは聖書の解き明かしを聞けば、足りぬこの小さきものの聖書の解き明かしであったとしても、主よ、あなたは私たちのうちに火を投じてくださる方であることを信じたいと思います。どうか私たちが聖書を次開くたびに、聖書を読むたびに、また御言葉の解き明かしを聞くたびに、どうか私たちの目を開いてくださり、うちに燃える喜びと力を持って聖霊を私たちをもう一度使命に立たせてくださるようにと祈ります。イエス・キリストの御名を通して祈ります。アーメン。